こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。農で1200万円は石川県で小規模農園を営む西田英樹が、自身の脱サラ就農の経験をもとに小さい農業で生計を立てる方法を示した実践的な農業ビジネス書である。著者はバーテンダー、ホテル支配人を経て農業経験のない状態から起農し、約30アールの農地と小規模ハウスを使って栽培加工、直売、教室運営を組み合わせる経営モデルを築いた。本書の中心は、大規模化や高額投資を前提にしない農業の設計であり、借金、補助金、農薬、肥料、大農地、高額機械、宣伝費を極力使わない方針が特徴である。単なる栽培技術の本ではなく、収入源の分散、顧客との関係づくり、家族労働の範囲、地域との共生まで扱う。農業を職業選択だけでなく、暮らし方と経営思想の両面から考える入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に 30R 規模を前提にした小さい農業の収益設計。本書で最も目を引くのは、農地面積を拡大して収量を増やすのではなく、小さい面積を前提に収益性を高める発想である。一般に農業経営は広い農地、機械化、出荷量の確保によって成立すると考えられがちだが、著者はその反対側からモデルを組み立てる。約 30R という限られた農地で多品目を扱い、野菜そのものの販売だけに依存しないことで単価と回転率を上げる。重要なのは、面積の小ささを弱点ではなく管理しやすさとして使う点である。栽培範囲が小さければ作物の状態を細かく見られ、過剰な設備投資や雇用の必要も抑えられる。一方で、面積が小さい分だけ作物の選定、販売先、加工の有無、顧客との関係が収益を左右する。本書は、小規模農業を趣味的な副業としてではなく、設計次第で家計を支える事業になり得るものとして示している。次に、借金と高額機会を避けるリスク最小化の経営思想。著者の経営方針は、売上を大きく見せることよりも固定費と失敗時の損失を小さくすることに重きを置いている。初期投資を抑え、借金や補助金への依存を避ける姿勢は、農業を始める人にとって現実的なリスク管理の考え方である。農業は天候、病害、価格変動など自分では完全に制御できない要因が多い。大きな借入や高額機械を導入すると、収穫が不安定な時期にも返済や維持費が重くのしかかる。本書が強調するのは、身軽に始め、うまくいく範囲を確認しながら育てる手順である。これは単に節約を進めているのではなく、経営判断の自由度を保つための方法でもある。固定費が低ければ、販売方法の変更、品目の入れ替え、加工品への転換などを柔軟に試せる。小さい農業を成立させる鍵は、大きく稼ぐ前に大きく失わない構造を作ることだと本書は示している。さらに、栽培、加工、直売、教室を組み合わせる6次産業化。本書の実践面で重要なのは、農産物を収穫して市場に出すだけで終わらせない点である。著者のモデルでは、野菜の栽培に加え、漬物や菓子などの加工、ネットを含む直売、さらに教室や交流イベントの運営が組み合わされる。これは生産、加工、販売を一体化する6次産業化の考え方に近い。小規模農家は大量出荷では大規模農家や市場価格に対抗しにくいが、加工や直売を入れることで価値の伝え方を自分で設計できる。例えば、規格外や余剰の野菜も加工品にすれば廃棄を減らし、別の収益源に変えられる。また、教室や体験の場は単なる販売促進ではなく、農家の考え方や栽培方法を顧客が理解する機会になる。価格だけで比較されにくい関係を作ることが、小規模経営の防御策になる。本書は、農業の収益を畑の面積だけでなく、価値を届ける経路の数で考える視点を提示している。そして、無農薬、無肥料と顔が見える販売を結びつける信頼形成。本書では、無農薬栽培や無肥料栽培への取り組みが単なる栽培上の特徴としてではなく、販売と信頼形成の中心に置かれている。安全性や食育に関心を持つ消費者にとって、どのように育てられた野菜かは、購買判断の大きな要素になる。ただし、農法の説明だけでは十分ではなく、誰がどのような考えで作っているのかを伝えることが欠かせない。著者は、ネット販売や SNS を活用し、顧客との顔が見える関係を重視する。小規模農家は広告費を大量に使えない一方で、作り手の姿勢、畑の様子、商品の背景を直接伝えやすい。そこに共感が生まれると、価格競争から一定の距離を置ける。もちろん、無肥料栽培の持続性やサイズ検性には読者が慎重に検討すべき面もある。だからこそ、本書の価値は、特定農法を万能視することではなく、栽培方針、情報発信、顧客信頼を一体で設計する必要を示している点にある。最後に、農業を収入源だけでなく、暮らしの選択として捉える視点。本書は、農業ビジネスの入門書であると同時に、働き方と暮らし方を再設計する本でもある。 著者は農業を単なる職業ではなく、家族の時間、食の安心、地域との関係、収入のバランスを含む生き方として扱う。ここでの収益目標は、無制限な拡大ではなく、家族が無理なく暮らせる規模を保つことと結びついている。小さい農業では、労働力の限界を無視して売上だけを追うと生活の質が下がりやすい。そのため本書では、あえて大きくしない選択、家族労働の範囲、地域で知恵を共有する姿勢が重要になる。農耕や教室のような取り組みも単なる集客策ではなく、農家と消費者、地域の人々をつなぐ仕組みとして理解できる。こうした視点は、会社員から農業へ移る人に対し、何を作るかだけでなく、どの程度働き、誰に届け、どんな生活を望むのかを先に考える必要を示している。結論として、農で1200万円は脱サラして農業を始めたい人、小規模農業で収入を得たい人、農産物の直売や加工に関心がある人に向いている。特に農地や資金が十分にないため、収納をためらっている読者にとって、最初から大規模化を目指さない選択肢を具体的に考える材料になる。得られる実用的な利点は、初期投資を抑える考え方、固定費を増やさない判断、栽培だけに依存しない収益源の作り方、ネットや対面販売で信頼を築く視点である。知的な利点としては、農業生産量の問題だけでなく、暮らし、地域消費者との関係を含む総合的な営みとして捉え直せる点がある。同ジャンルの農業入門書が栽培技術や収納制度の説明によりがちな中で、本書は書面低投資、6次産業化、顔が見える販売、家族規模の幸福という要素を一つの経営モデルとして結びつけている。ただし、全ての地域や作物で同じ成果が出るわけではないため、読者は事例をそのまま模倣するより、自分の土地、労働力販路に合わせて応用する姿勢が必要である。ご支援いただける場合は、西田英樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。